The Batsuman Podcast.
どうもこんにちは、大峰です。
けさです。
はい、カウツマンポッドキャスト多分第90回目ですよね、きっとね。
この間89だっけ
のはずです。
お、忘れちゃった、
はい、90回ですね。
すごいね、
これで89だったら笑いますけどうん、90回すごいです。
ほんと90回。
うん、
じゃあいいよ、90回。
はい、これをちょっとなんだっけ、あ、そう、今計算したら、計算っていうか、まあ、それほどのもんでもないんですけど、100回目が多分、12月の4週ぐらいになりそうなんですよ。それこそお祭りだなって思ったんだけど、知り合いから言わせると、その人は結構聞いてくれてるらしくて、
うん。
それは100回目じゃなくて、101回目じゃないかって話を言われたんですね。
うん。
まあ、要は、その人が言うには、川口さんポッドキャストって遡ると第0回目ってのが存在するんですよ。
お
ー、テストでただ話してるってな。それもカウントするんだろって言われて、それはしないって言うんだけど、納得してくれなくて揉めたっていう、
うん、なんで揉め
いや違う、
違うよ、残念ながら89回目だよ今回。
マジっすか。
うん、前回88回目、今見た。
いよいよ89回目ですね。じゃあ直しましょうか。ちょっと遡ってね。
うん、
あ、やっちゃったな。
やっちゃった。
89回目か。
うん。今見ちゃったよ、心配になって。
ありがとうございます。このまま90回目で進んでたら相当寒い空気流れてましたよ。
ね。ほんと。痛々しい感じになってた、私たち。巻き込まないでくれる？そういう痛いのに。
もう今ね、もう本当にもう収録自体がすごい適当になってますからね。
本当、もう
昔はこんなんじゃなかったな。
本当だね。いや昔からこんなんだったけどな。
きちんとほら回数とか配信日とかも。
ああそうだね。そこら辺はね、緩くなったね。
そうなんですね。いや一応ちゃんと告知しようって思っ、今回特に思ったんですよ。5日ぐらい前から思ったんですよ。
うん。
でもずっとまあいいやまあいいやできたら、なぜか当日になっちゃったっていうね。
そうだよね。てかまあほら、いなかったのもあるんで、結局今日じゃない、昨日か今日じゃないとまずかったんですよ。
あ、例の、
ええ。
避暑地に。
ザワ行ってきましたよ、ザワ。いいよ、軽井沢。
どうした？
もう、大変だった。
ん？避暑地に仕事しに行ったわけじゃないんですよね。
あ、いや、半分仕事。で、仕事ってでもレザーの方ね。空いた時間は全部レザーをやってた。
Facebook の方に書いてましたね、そういえば。うん、
はい。
はあ。ってことは、コウスカさんの別荘の方に行かれたと。
そうですね。
ああ、なるほど。
はい。お供させていただいて、運転手兼お三度をしに行ってきました。
何日間ぐらい滞在したんですか？
2 泊3日。
あ、2泊3日。はあ、はあ、はあ。
そうそう、正味ね、2日間ぐらいしかいなかったですけど、着いたのが当日、夕方で、帰ってきたのがお昼ぐらいには、お昼ちょっとには出てきちゃったので。
やっぱり、涼しいもんなんですかね？
涼しい。寒かった。
え？
天気も悪かったんで、
あ、そう
なんですって。夏の格好持ってったらね、寒かった。
あ、
うん。
こっちは雨降ってても暑かったな。もう蚊も多いし大変ですね。
ね
え。いいな。そうですか。もうじゃあ人だ、レザーの方は人段落ついてる感じですか。もう全部終わらせたぜぐらいの。
全然ですよ。
あ、本当ですか。あ、そんな
に。まだまだ。
溜まってると。
溜まってるっていうかね、一個の注文がちょっと大きかったので、物も大きいんだけど。
なるほど。
レザーそんな簡単にできないかもね。
別に甘く見てないですよ。
はい。今回一軒のお宅で6個、賞味。延べ6個の。
そんなに注文してくれた人がいたんですか？
3 セットですね。
それ全部犬用ってことですよね。
犬用です。
そんなに飼ってるってことですか？
はい、3頭。
マジかよ。
飼ってらっしゃるということで。それを それを同時進行させてるわけよ。だから全然なんか進んだ気がしない。
まあ、でもいいじゃん、素晴らしいですね、そんなお客さんいて。
いや、ありがたいですけど、うん、はい、うん、大変でした。いやでもね、美味しかった。食べ物ばっかり。もう別に何をこう観光とかをしたとかではないので、
うんうん、
では行ってレジャーやってって、こう普段こうできないようななんかこうね、ことをお互い、私はまあレジャーだけど、こう一緒させていただいた方は休息と、あと普段こう家にいると落ち着いてできないちょっと細々したこととかをしに行き、その翌日にはもうお友達が合流してっていう感じだったから。
そうですか。
そう。
いいな。僕は、僕、あ、そう、僕の話になりますけど。
うん。
カーテレビ。
おお。
やっと配信できたんですけど。
お。
その中でもちょっと話したんですけど。
うん。
ユミさんが。
うん。
降板となりました。
そうなの。
はい。いや、別に喧嘩したとかじゃ全くなくて。スケジュール合わせるのが大変だって、まあ忙しいって毎回言ったんだよね。
うん。
スケジュールがなかなか合わなくなってきて、それで、なんだっけ、バックグラウンドっていうか、まあ舞台裏で頑張らせてくださいと。
うん。
化粧とかね、メイク、まあメイクですね。そこの方でちょっとお手伝いさせてくださいっていうことで。
うん。中村さんをメイクするの？
そうそう、とか、とかね。うん。まあ、そういう風になったんです。で、今回は一人で配信と思いきや、中村さんがね、イグさんっていう女性のアーティストさんの方をちょっとお招きいただきね、ちょっと撮影させてもらったんですけど、今回ね、今回ね、次回からか、なんと、新しく、もう一人増えます。
おぉ、
新メンバー、レギュラーメンバーが。
おぉ、すごいじゃん。
はい。
誰？
その人は、松田さんも知ってる人です。
二人候補がいるんだけど。
はい。はい。はい。はい。
あの、下の。いや、違う。三人いるんだけど。
うんうん。じゃあ、イニシャルで。
イニシャル？
まだ秘密なんで、これは番組でも。はい。
あ、そうなんだ。じゃあ、後で。
はい。
後で。
それで。
うん。
二人だとやっぱりその一人が辞めちゃう、もしくはスケジュール合わせられなくて、
うん、
配信がくれちゃうってなったら困るので、もう一人じゃあ追加しようよって話になって、
うん、
でもうその方がもう一人レギュラーで来て二人になる、戻るんだけど、なおかつ一人、もう一人女性の方、
うん、
からどれでもいいんだけど来てもらって、合計三人でやろうとなったので、まあかなり賑やかになるかもしれないですよ。
おお。
うん。あとね、今回のカーテレビ結構よくできてると自分でも思いました。
あ、本当？ちょっと見ようと思ってたんだけど、まだ見れてないんだよね。
ああ。なかなかね、今回はね、うん。まず音声の出来が良くて、
うん、
今まで小さかったりなんかこう入ってなかったりしたんですけど、今回は非常にいいバランスで入っててね。
おお。
うん、まず聞きやすいの一つと、
うん。
あとは VTR を結構対応したことによりですね、
うん、
メンバーのモチベーションっていうか体力的にね、だいぶこう、楽ができたっていうか言い方変ですけど、要は温存しながらこう、テンションを保てたっていうんですか、最後まで。
おー、だらけなかったってことね。
そうそうそうそう、だらけちゃうわけじゃないですか。ずっと一人で喋ったりするとね。
うんうん、
そういうのがなく、非常にいいテンションを保てたかな。
おー。
っていうのは。もちろん、いろんなミスもあって、もう、たくさんありすぎて飾らないぐらいあったんですけど、
うん、
でも結構もうちょっとこなれて、いろんな構成を練れば、結構本当に番組として定義が保てるかも、とか思ったね、回でした。
おー、そうなのね。
相変わらず大変でしたけどね。
大変そうだよね。
大変でした。もう本当に、あれに、毎回20時間ぐらいかけてますよ、僕本当に。
うん。
一人で。
お疲れ様です。
まあ、そういうことがあったのと、あとはツイッターの公式アカウントを取得して、
うん、
そのカーテレビというか、まあカーテレビかな。
うん。
で、 それで早速近隣住民の方々のツイートのフォローしまくってたら、
うん、
さっき凍結されました。
どういうこと？
あのツイッターから要はイエローカードもらったんですよ。
なんで？
お前これ以上バンバンそんなフォローしやがったら今度消すぞって言われて。
あらやだ、そんなことがあるんだ。
あるんですよ。130人ばかしをねこうフォローしたらね凍結されて、
うん、
今解除したばっかりです。もうやめたっつって、
うん、
地味に増やす方向に行くと。
あー、そういうのがあるんだね。
うん、
知らない
の。でこれをまず川口マンポッドキャストのブログの横に貼り、あの僕のそのツイートをね、
うんうん、
とかあとは確かワンライも貼ってましたっけ。ワンライ貼ってますよね。
何を？
なんかのツイートの窓
貼ってたっけ。
多分ワンニャ、あ、間違えた。
ツイッターは貼ってないと思うよ、私やってないから。
そう、あれ、いやだってカーグツマンのやつは、か、なんか貼ってませんでした？
カーグツマンは貼ってあるよ。
ですよね、カー、
うん、
ああ、そうかそうか、あ、これか。なるほど、Facebook のやつ貼ってんのか。
うん。
Twitter の枠も貼ってたんですよ、あの、カーグツマンの、確か。Twitter と Facebook は別ですよね。
うん。
で、それを貼って、地道に人を増やしていこうと。
うんうん。
で、今度の配信で目指せ、リアルタイムで見てくれる方10人、みたいな、うん、そういう目標を持たなきゃね、なんかこう、他の方々にも悪いかなと。
おー、
うん。
頑張れ。
はい。というところで、近況でしたよ。
そっか。
はい。
忙しかったんだね。
これだけね。
うん、これだけね。
はい。もう、あとはもう寝て暮らしましたよ、僕。
あ、そうなの。
はい。
そう、
美味しそうなパンケーキがワンニャンライフの。
ああ、美味しかったよ、念願の。なんだっけな、キャボットカーブさんっていうお店。
キャボット、あ、本当だ、キャボットコーブって書いてますよ。
コーブだ、はい、今ド忘れしちゃった。最近多いんだよね、喋ろうと思うとド忘れするって。
年ですよ
ね。
はい。
やばい。そう、すっごい美味しくて。犬も OK なんですよ、そこ。テラス席ってお外の席だけなんだけど。
はい。
そう。犬も OK なんで、犬連れで行き。
あそこの朝食専門店っていうの
は？朝ごはんしかないの。
じゃあ朝ごはん終わったら閉店しちゃうんですか？
朝6時半から夕方って、夕方には午後2時までしか営業してないの。
午後2時で朝食専門店ってどうなのかなってちょっと思わなくもないですけど、
うん、ランチも多分 ね内容変わんないんじゃないかな、メニュー。
あ、まあ遅く起きる人っていうのはそんなもんなんですかね。朝食、昼食が朝食っていう感覚なんですかね。
あとほら、メニューの内容がお昼ご飯でも対応できる内容なんじゃない、ちょっと軽めのお昼。
なるほど、
うん、そうそうそう。
この
声でしか、
こう、息抜きして、リフレッシュして、また働きたくないな。
どういうこと？
いや、また息抜きして、い続けたい。
うん。
こういう写真見ると少なくなっちゃいますね。
ほんと？
もう閉じちゃう。
閉じるなし。私、ちょっとこの1時間前までワンライを収録してて、はい、全然その、軽井沢の話をしなかったので。
ああ、そうなんですか。
そうそうそうそう、違う熱い話を。あ、そう、ここでもさ、ちょっとご紹介させてもらいたいことがあるわ。
何でしょう。
アニマルポリス、これいつ配信？
明日9月6日
6日ね。
はい、
あのアニマルポリスっていうのがあるのよ。
はい。
要は、法律に愛玩動物保護法っていう、動物に対する法律っていうのは存在するんだけど、
うんうん、
それをこう、例えば刑事法だったらさ、
はい、
人を殺しちゃいましたとかっていうと警察が介入してとかって話になるわけじゃん。
はい、
でもその愛玩動物保護法ってこう命を預かってる法律なのにもかかわらず、それを行使する、守らせる存在がいないのよ。
はい、ああ
すごく緩いのね、
はい、
いろんなこう法律があって、動物の展示販売は朝何時から夜何時までしかしちゃいけませんとか、
はい、
あとむやみに危害を加えてはいけませんとか、
うん、
飼育してた動物をこう放置してはいけませんとか、
うん、
っていう法律が結構あるんだけど、それをこう守らせるために取り締まる側っていうのが存在しないのね、
うん、今の話ってのはそれをおまわりさんにやらせる、
そうおまわりさんと海外のアメリカとかドイツとか、ペット先進国って言われてる国々にはあるんだけど、そういう獣医さんとかトレーナーさんとかと一緒に警察官が同行して、例えば散歩に連れてってないとか餌をあげてないっていう人が通報すると、そういう人たちが出張ってってくれて取り締まりをしてくれるの。
へ
ー。で、その犬を取り上げることもあるし、刑事罰みたいなのを与えることもあるんだけれども、そう、いやもうほんと警察だよね。拳銃持ったおまわりさんが同行して取り締まりをしてくれるんだけど、
うん、
日本っていうのはそれが一切ないのよ、
うんうんうん、
だから行政が条例とかで取りこう出してるんだけど、結局こう見つか再三のね、例えば通報があったりとか、
はい、
こう宮敷みたいにさ、もう周りから何回も苦情が来ましたっていうんで、やっとこう保健所が動くとか、
うんうんうん、
そういうことはあるんだけど、そういうこと以外に来ないのね、
うん、
で例えばそう守るために来てくる取り締まる存在がいないので、それを設立しようっていう働きを、
うんうん、
今京都市で杉本彩さんが、
芸能人の、はい、
あやさんが署名活動をしてる。要は京都市って京都の警察と京都市と、要はそういう人たちをこう巻き込んで、ちゃんとアニマルポリスを設立しましょうみたいな働きをやってるんだけど、
はい、
それを今ワンライでちょっと押していて、
お
署名活動にご協力くださいという。
京都まで行けた。
うん、インターネットで用紙をダウンロードして書いて郵送で送るっていう。
ああ、そういう風にできるんですか。
そう。
なるほどね。
で、そういう風に京都とかって大きい町でできれば、他の市町村とかも真似をしやすいわけよ。
そうですね。
そう。モデル都市になってもらえれば、
うん、
そういう風にできるし、そうするとこう飼育放棄をされたりとか虐待をされてたりとか、あと公園で猫が殺されました、犬が殺されましたっていう事件も取り締まることが強化できるようになるっていう。
なるほどね。はいはいはい。あ、分かってきました。なんかこう、うん、
分かってきた。
はい。
っていうのがあるんで、ぜひご協力いただいてればいいかなって。
分かりました。
はい。
あとその URL 送ってください。
はい。告知すると第34回のワンライ配信のところにリンクがしてあるので、ぜひ興味のある方はご覧いただければと思います。
はい、
はい、
あ、そう、ちょっとほんの少しだけ話一瞬だけちょっとちょっとだけ脇にそれますけど、
うん、
いや関係あるんですよ、秋田さんに、
うんうん、
今これほらフリートークじゃないですか。
うん、
で時間的にあれなんで、ほんと2分ぐらいで話しちゃいますけど、
うん、
最近ふと思ったんですよ、秋沢さんの仕事で。
うん、何？
なんだっけ、保健所ツアーみたいなのやったらどうかと思って。
埼玉県の熊谷の保健所とかは受け入れをしてくれるよね、愛護センターとかは。
マジですか？
うん。
もうあるんですね。で、それで、
うん、
ほら、なんだっけ、ほら、よく病院であるじゃないですか、なんとかから墓場までみたいな。
ゆりかごから墓場まで？
あ、そう、それ。
うん。
そういうの乗り、まあ乗りっちゃ言い方はちょっと軽いけど、
うん、
要は命の大切さをね、こうまずこう説明しながら保健所をね、
うん、
まあ、歩き、そこで巡り合った動物を買ったっていうか、合わせてくれた秋沢さんにやっぱね、こうみんな信頼してるわけですよ。
うん、
それでもしその犬たちがね、もし亡くなって、あの世に行っちゃったら、
うん、
やっぱ最後も秋沢さんに頼みたいなって思ってくれるはずだと。
うん。
そうすることにより、
うん。
まずビジネスでも成り立つし、
うん。
ほら、動物愛護のね、
うん。
保護の観点からしても、まあ、リテラシーじゃなくて、その、意識のね、向上が期待できるんじゃないかと。
啓蒙活動としてね。
ど、
うん、
それを毎月一回無償でやれと。
あ、無償でやれと。まあ、お金は取られないと思うんだけど、保健所っていうか、愛護センターツアーとかはね。
そうですね。
行政だからさ。
うん。
あの、市町村ごとによって違うんだけども、結構ね、オープンにしてるところとかは、小学生とかを対象にやってたりとかするよ。
あ、ほうほうほうほうほうほうほう。
そうそう
ですね。
そうなんです。そうなんですよ、
まあ、それの参加人数っていうか参加、まあ、そういう人たちの動向とか知れればもっとね面白くなるかもしれないけど、
そう
ですか、
うん、
いいじゃないですか、
ね、
ですよ、うん
うん、
何かのこう活動として位置づけてやるってなるともいろんなところにこう展開できそうかななんて思わなくもないです、
うん、そうだね、ちょっと考えてみます、
はい、この前もうふとね思いついてもうナイスアイデアと思って速攻で電話かけようと思ったけど踏みとどまったんですよ。いや待て待て待てって思って、
うん、落ち着け俺って、
ね、これ電話で言ったら仕事に口突っ込むんじゃねえって言われて切られるなって思って、
ああ全然そんなことない
ポッドキャストで言ってもらおうと思って頭の片隅に置いてました。
そっか、いいよ、分かった、はい、ありがとう。
じゃあ今日もよろしくお願いします。
お願いします。
この番組はビーチランニンググループデンファイスの提供でお届けします。
じゃあ本題の方に、まあ、フリートークは随分長くなっちゃったんですけど、
うん、
本題の方に入ってきます。
はいはい。
お題は前回に引き続き、
健康、
健康法ですね。
うん、
はい。これ前回の流れ的に、まあハーブがどうとかね。
それね、あの、収録外で喋ってるよ、ね。
あ、外ですか。外ですか。そうですか。
そうそうそう。
じゃあ、そこから話しなきゃダメですね、じゃあ。
そうそうそう。ハーブとかアロマがいいよっていう話をね、こう、収録が終わってから散々したんだよね。
散々しましたね。
うん。
もう本当に2話収録して、それ流せばよかっただけだなっていうのはありますけど。
そうそうそう。なんでそれ言ってくんないんですかっていう言われたんだけど。やっぱり、ホリスティックって犬とか動物の方から私学んだので、それを言うとまたワンラインネタだねってなっちゃうんで、言わなかったんだよね。
そうでしたっけ？
そうだよ。
それ聞いて次の日に、
うん、
早速アロマじゃねえや。
ハーブね。
ハーブを買いに行きましょうか。
ね、うん、は
い。
見た見た。
した
活躍してる？
してますよ。食べてはないけど、食べて飲んではないけど、
うん、
あの、いつも机のすごい横あたりに置いて、
うんうん。
とね、こう積むと、やっぱり匂いがこう、ふわっと、すごく強く出るんですよね。
そうそうそうそう。香りが入ってるカプセルが潰れることによって、香りが立つんで、
うんうんうん、
こう叩く、
うん、
積んで叩いたりとかするともっといいよね、刺激を与えると。
そうですね、
うん、
そう、朝早く近所の、まあ、花屋さんに行って、
うん、
まあ、ミントいくつか見たんですけど、まあ、ハーブか、うん、それで店員さんにもいろいろアドバイスを聞き、
うん、学術名見た？
いや、なかったです。
なかったんだ。
なかったです。
うん、
何もなかったんで、なんだっけ、買ったのは、もう忘れました。
はい。
はい。とりあえずミント
ね。
ミント。ミント。買ってきて、で、土も買い、鉢も買い。
おう、かわいいの買ってたね。
ああ、はい、かわいいですよ、本当にもう。それも部屋の中に飾り用なんでね。
うん。
で、それを植えて部屋に持ってき、まあ結構大きいんですよ、意外と思ってたより。
おお。
で、水をあげてたら、なんかもうすでに大きくなってきてるような気がしないでもないんですけど。
あ、本当？
はい。
なんだっけね、ミントってすっごい強いので。
うん、みたいですね。
直植えはしない方がいいよね。
直植えって、うちの庭とか、
土に、直に。
うん。
根がね、ずっと残り続けて、すっごい繁殖力が高いので。ひたすら増えていくよっていう。ミントだけは、っていう。だからラベンダーとかもすごいこう増えてるところ、いっぱい植わってるところとかない？
いや、あ、まあ、
人家の庭見ると
見はしますけど、うん、あれは自然に生えていっちゃった。
そうそうそうそう、そうらしいよ。
じゃあ弱った鉢です
ごく強いらしくて、うん、鉢植えにしなさいって言われる。
うん、なんか僕の用途だと結構この一鉢だけで十分、まあ結構ちっちゃい容器なんですけど、
うん、
だいたい1リットル容器ぐらいかな、その鉢は。
おお。
だからそんな大きくはないんですけど、そうですか。まあ僕全然あんまり食べられ、 食べる食べるって言うけど、ティーに試しに作ってみたんですよ。
おうおう。
ティーを、ハーブティー。そしたらね、時間のせいかわかんないけど、あんまりこう、風味とかそんな強く出なくて。
お
う。そこは、ちょっと残念だったんですけどね。
お
う。結局その、もし使うとしたら、葉をこう、蒸しって使うとしたら、
うん、
そのさっき言ったこう、香り付け、
うんうん、
積んだ後の、うん、あれぐらいかなって思うと、うん、どんどん大きくなっていくんじゃないかという不安が、うん、
あと葉っぱの量とかにもよるよね。
葉っぱの量、
うん、ティーにするときに、お茶にするときの、
うんうん、
結構ハーブティーで生のハーブ使ってハーブティーにすると結構な量入れるよね。
そうですか。あ、じゃあ僕の少なかったかもしれないですね、
うん、あのいろんなこう葉っぱを混ぜて使うんだけど、ふんわり入れた状態でポットがいっぱいになるぐらい入れたりとかする人もいる。
へえー、あ、じゃあ全然少ないんだやっぱり。
うん。
やっぱでもね、落ち着く感じ、落ち着くっていう言い方するのはよくわかりますよね。
なんかほっとする。
うん。
でしょ。はぁっていう。
うん。だからリラックスできるなって思って。
うん。そうだね。いやいや、
これで。
やっぱり果物じゃねえや、植物は偉大だよ。
偉大ですよ。これで僕もちょっと文明人になりましたよ。
ああ、よかったよかった、文明人、
うん、文明人ですよ、もう本当。食事で言うと、
うん、
健康法ってほら、まあ話したからあれなんですけど、健康、食事、つい、その収録後からその鉢買ってハーブ買ってって同時に始めたのが、
うん、うん、
高野豆腐を毎日食べてます。
ああ、高野豆腐すっごいいいらしいよね。
ね。いや、何人かって具体的にご存知ですか？じゃあ。
あのね、なんか凍らせることによって何かが増えるんじゃなかったっけ？
ああ、そこ、なるほどね。うん。アルギニン酸っていうのは、必須アミノ酸じゃないやつ、純必須アミノ酸か。
うん。
らしいんですけど、あれが非常に多く含まれてて、
うん、
まあ、ダイエットにもいいっていうのもあるみたいですけど、あとは抗酸化作用。
おー、いいね、抗酸化作用、うん、若返りですよ。
あとはまあ費用とかのそういったところに効くらしい。ここが一番重要な、僕的には重要なんですけど、
うん、
アルギニン酸っていうのは、例えばエナジードリンクって今類のものが結構出てるじゃないですか、
うん、
レッドブルを筆頭にね、
うんうん、
あそこがすごく歌ってるんですよ。その成分表とか見ると、アルギニン酸って大体出てると思うんですけど、
うん、
レッドブルが確か200ミリグラム中、大体300ミリグラムぐらい含まれてるんだかな。
うん、
200ミリグラム中にね、
うんうん。
で、一番多いやつが、レッドブルっていう、あれはレッドブルじゃない、エナジー、モンスターエナジーかな。
お
う、モンスターエナジー、うん、あれが400何十ミリグラムが含まれているような表記があるんですけど、高野豆腐に至っては100ミリグラムで、あ、100グラムで4400ミリグラムぐらいが入ってるんですよ。4400。
でも高野豆腐を100グラム食べるって結構良いじゃないよね。
100グラムっていうと、そうですね、手のひらにちょっとポチャンと乗るぐらいの大きさかな。うん、そんなでもないですよ。
高野豆腐乾いた段階で100グラムでしょ。
違うでしょう。
どう、
いやいやいや、どうでしょう。
高野豆腐って乾いてるのが、うん、
どうでしょう。
乾いてる段階でしょ。乾いてる段階の高野豆腐って言ったら結構食べであるよ。
まあ膨らみますからね。
うん、水分がっつり含むからね。
まあそうだとしましょう。
うん。
でも10倍入ってるんですよ。分量が半分以下なのに、なんと10倍入ってるっていう、
うん。
これを見たときに、もうエナジードリンクバカらしいと思って、
うん、
前から今度高野豆腐見かけたら買おうって決めてたんですよ。
うん、
で、たまたま買い物をその日に、その鉢買った日に行ったら、あったんですね。その、全然違うコーナーにあって、いつも行ってるスーパーなんですけど、そこはもう初めて見かけたんで、ね、じゃあ買ってみようと思って買ったら、思いの方が安いんですね、あれ。
安いよ。
ねえ。200円もいかないぐらいで、ね、僕の食べ方だと1週間分ぐらいあるんですよ。
うん。全然あるよね。
うん、安いと思って、まあ、早速買って、僕作るの初めてだったんですよね。
うん。
初めて作ったら、だし汁250って書いてるんですけど、
うん。
間違って濃縮のやつ250入れちゃって。
うわぁ、味濃い。
ここは、濃すぎて、もうそこ水で戻しましたよ。また水入れて、水でこう、コトコトして。
うん。
で、なんとか食べられるぐらいにしましたけど、うん、まあでも、2回目以降はね、やっぱ美味しいですよね。普通に。僕好きなんですけど。うん、
私も好きよ、高野豆腐。
うん、ああいうのって1日いや1回大量に食べてただけじゃ効かないっていうから、
うん、断続的に食べないとでしょ。
そうもう毎回 毎食ごとに少ないけど食べてくっていう風にして、
うん、
そしたら体調はいきなり次の日良かったですよ。
あ、まあ、あの
プラセーボ効果ってやつかもしれないけど、はい、
うん、だね。
でもいいじゃないですかね。
あ、でもね、ハーブは本当に如実に効くよ。
マジですか。
うん、本当に
そんなにハーブしてないからまだ分かんないですね、自分のところは。
ハーブいいっすよ。
でもいいですよ本当に。僕ね、なんかこれを機にね、もっといろんなの植えてみたいなっていうか育ててみたいなって思いました。うん、
あのいいですよ。バジルとかは夏場だけどさ、
うん、
あのオリーブオイルと塩コショウでトマトとちぎったやつ入れたりとか、
はいはい、
パスタとかにも使えるし、
はい、
うん、あとピザもバジルソース。
そうですね。
うん、いっぱいできると、ジェノベーゼソース。
ああ、はいはいはい。うん。
そうすればトーストに乗っけてもいいし。
うん。
だね。私もその軽井沢で、
はい。
オリーブオイルに目覚めた。
ああ、オリーブオイルいいらしいですよね、体にね、すごく。
オリーブオイルとごま油はすごいいいらしいのよ。
うん。何でしたっけ？なんとかさんですよね、あれもね。確か。うん、
よく覚えてないけど。
うん。
そのオリーブオイルがこうスプレータイプのやつが売ってて、
え、スプレー、
うん、
缶に入ってるってことですか。
うん、ボトルなんだけど、
はい、こ
うワンプッシュ何キロカロリーみたいな。
ああ、はい、ええ、
でもうほら軽井沢行っても調味料がないから、
うん、
必要最低限の調味料でバーベキューとかを全部やったわけ。
はい、
ご飯作りを、
うん、
例えばオリーブオイルと味塩っていうか塩コショウが混ざってるやつを買って、それで基本的に野菜とかお肉を全部食べたのね。
うん、なるほど、はい、
そうで、そのオリーブオイルがこう液状っていうか普通にこうボトルの口からビャーって出すとさ、かけすぎちゃったりとかするんだけど、
うんうんうん、
そのスプレーでやるとね、すっごいいい具合に出るわけですよ、少量が。
はい、
うん、でそれにこう塩コショウをかけてサラダを食べてみたりとか、
うんうん、あと結構じゃあ万能なんですね。
うん、バケット、
はい、
フランスパンを切ってこう食べるサイズにした上にチーズ乗っけて、またオリーブオイルと塩コショウとか
いいな、はい、
すっごいこうこのオリーブオイル万能だなって。
うん、
私オリーブオイルってちょっと癖があるでしょ。
まあそうですね、はい、
あれがちょっと苦手だったんだけど、そのオリーブオイルは全然その癖がなくて、
うん、
うまいって。
それは、市販品なんですか。
市販品、
うーん、
なのよ。バージン、エキストラバージンオイルだったけどね。
お高いんじゃないですか。
あー、まあちょっと高かった。
オリーブオイルって日本人には結構敷居高いですよね、そういう意味でも。
いいやつは高いよね、やっぱり。
高いですよね。で、まあ、いいやつじゃなくても結構高いっすよ。
やっぱり。まあ、
だから僕も好きなんで、そのパスタとかもね、うん、よく作るんで、
うん、
欲しいんですけど、やっぱりその値段がネックでなかなか買わなかったりするんですよ。
うん、
でも風味とかがね、やっぱね、普通の油じゃ全然話にならないんですよね、うん、そのパスタ作った時に。いや、オリーブオイル最高って思いながら。
確かに。うん、そうだね。だから、こっちで売ってないかな。
オリーブオイルを普通の料理に転用、まあ、要は一般的な油からオリーブオイルに切り替えたら、変えるってのはどう、大丈夫そうですかね。できますかね。
揚げ物はちょっと厳しいんじゃない。
揚げ物はそうですね、はい。
でも他のは全然じゃないかな。
単純な野菜炒めでも、
うん、
うーん、
大丈夫だと思うよ。
そっか、じゃあ試してみる価値ありますね。
あるある。
まあ、そうそうそう、まあ、僕はその、そういった類のものに、なんかこう、恩恵があるような体質なのかどうかって微妙、疑問なんですけど、僕ね。
あーでもなんだっけ、こう普通のサラダ油とかすっごい体に悪いっていうじゃん。
あーそうか、
本当はね。
なんでしたっけ、なんか悪いって聞きますね。そういう
の。そうそうそうそう。
あれだ、なんだっけ、変な成分が入って、
うん、なんかこう良くないらしいよじゃん。だからマーガリンとかもその成分でしょ。
ああそう
か、良くないって言って。でも私マーガリンとかが大好きなので
厄介ですね。
その話を聞いてからすっごい悩んで、この間紅花油のやつを買ってみた。マーガリン、
マーガリン、あ、うん、そっか、オレイン酸、紅花油はオレイン酸が何だかでしょう
ね、分かんないけど、なんかこうで、ほら安いマーガリンって売ってるじゃん、量販品みたいな、あれとこう成分見比べて、
は
い、
うん、
なんか安い方には入ってるけど私が今度買う紅花のやつには入ってないっていうのがあったんで
、はい、
じゃあとりあえず紅花を買おうっていう。
うんうんうん。
で、普通のサラダ油より紅花油の方がいいだろうと思って紅花油のやつを買った。
うんうん、ああ、いいことですね。そういうね、なんかこう、ちっちゃなとこからね、始めるの大事ですよ。ね、
うん、
僕も始めたい、うん。
ちょっと奮発だけど。
トランス脂肪酸でした。
あ、トランス脂肪酸。
はい。あの、悪玉菌的なやつです
ね、うんうんうん。
結構、僕もそれした時ショックでしたよ。
うん。なんかね。
体が酸化しちゃう。あ、すいません。あと、ツイッターでフォロワーがついたみたいです。
おー、すごいじゃん。
ええ。で、何でしたっけ？
なんだっけ？トランス脂肪酸。
あー、そうだそうだ。
うん。
ああいうのをこう普段の生活からね取り除こうと思ったら結構お金かかるみたいですね。
そうだよ、いいものをさ食べるってお金かかるよ。
いいものじゃないですって。
ちゃんとしたもの
だよ。ちゃんとまともなものっていう言い方持っていいんだよ、なんですけど、普通のものですよね。まあ要は
普通のものだよね、
うん、食べようとしたらこんなにお金かかるものなのかって前にちょっと計算したらびっくりしましたよ、
うん、
だってバターでもね、容量半分のバターを自分の納得できるもの、うん、まあ成分、味じゃないですよ、
うん、
成分だけ考えたら値段はね3倍ぐらいいくんですよ、容量半分になって。
そうなんだよもうでもさ、どうせならこうね、いい方、よくなくない方がいいわけじゃん、
うん、
よくないものがいっぱいなものより、
うん、
少しでもよくないものが少ない方がいいって考えると、
そうですね、
自分の許容範囲でどうにか、そうマーガリンって量販品の安いマーガリンじゃなくて、ちょっと高いけど頑張って紅花油のマーガリンにしてみるとか
まあそういう意味じゃ秋田さんの健康法ですね、そういうのってね、一種、
うん
ね、気にする、うん、何かをやっぱ常に気にすると、栄養分とか何か、
うん、
そうは甘みないな、
そうなんだろうね、なんかさ、ましてやこうそういうことに関して周りがすごくこうなんていうの、勉強をし始めたというか興味をし始めたので、
うんうんうん、なるほど、周りの環境も大事かもしれないですね。
そう、
まあ、年齢とかもありますけど、多分
あるんだけど、なんかもうちょっと前まで毎日お菓子とチョコレート、お菓子とかチョコレートとかを朝から晩まで食べてたような子が急に健康に目覚めてみるとか、
うんうん、
でそれは良くないんですよとかって言われると、ああそうなんだって、
うん、僕も最近はお酒をかなり控えてですね、
はい、
やっぱりその高野豆腐に回してます、はい、高野豆腐に。
私なんかここのとこ飲みっぱなしだったからな。
それはそれで羨ましいですけどね、体には良くないでしょうけどね、体
良くないよね、ちょっと休憩しないとなって思うぐらいちょっと飲みっぱなしだったので、
それまあバランス取って、これからも自宅では飲まないとかでいいじゃないですか、
うん、自宅で飲まない、まあ 2,3 日ちょっと開けようかなとかさ、
うん、
っていうのはね考えてますけど。
そうか、まあな、こうバターと油は僕も実はもうちょっと余裕ができたら、
うん、
その次の段階で取り組みたい中の一つなんですよね。
でもさ、ほら野菜炒めとかだったらバターとかを考えるんだったら、バターじゃない、はい、油とかを考えるんだったら、こびりつかないフライパンを買うべきだよね。
こびりついちゃうとどういうところがまずいんですかね、あれ。
あのこびりつかないために油を入れるわけじゃん、
うん、
ってことはこびりつかないフライパンだったら油入れなくていいわけじゃん、
うん、あ、もう油を使わないと。
そう、使うにしても例えばそのちょっといいオリーブオイルを少量使うとか。
油で変わります？
うん、何が？
いや、その油の質とかでこびりつきの加減っていうのは変わるのかな、うん、
油の分量がそれなりにあればこびりつきづらいよね。
うーん、じゃあそれがいい油な、まあ、オリーブオイルでいい油になってもそれはやっぱり
変わんないんじゃない、そんなに
少なかったらこびりつくということですよね。じゃあ、
うん、こびりつくフライパンはね。
なるほどなるほど、
うん、
なんかじゃあやっぱりフライパン自体変えなきゃダメかな。
フライパンをこびりつかないやつにするとだいぶ違うって言うけどね。油使わないから
ヘルシーですね、すごく
ヘルシーじゃん、
うん、
で使っても例えばオリーブオイルをちょっとだけ使うとか風味付けのために、う
ん、そっかそっか、あー自分たくさん使ってますわ普通の油ドバドバ、
うん、
そっか、まあこびりつくからっていうこともありますけど、
うん、
えっていうことはテフロン加工されてるようなやつを一般的に市販されてるやつで、
うん、
結構今あるじゃないですかそういう油いらないよっていうような形
で、そうそうそうそう、でそれをちゃんとあれってこう傷がついちゃいけないから傷がつかないように洗うとか、そういう管理をしてあげればいいんじゃないかね。
そっか、
それの方が一番ヘルシーだと思うよ、うん、要は素焼きに近い状態になるわけじゃん。
まあでも僕正直ヘルシーってどうでもいいんですよね。まあヘルシーって健康にいいって言い方だったら
健康に
いい、うん、痩せる痩せる痩せないじゃなくては僕はどうでもいいんですよ、うん、
痩せてっかってが健康的なんじゃねえかっつう話を。
むしろ油が欲しいんですけど、
うん、
うん、
そしたらだからオリーブオイル、
オリーブオイルをね、うん、うん、なるほどなるほど、そっか、じゃあやっぱオリーブオイルか、
うん、そうオリーブオイルってこの間もそうだけど、あのアロママッサージとかをするときにベースオイルってオイルにアロマエッセンスを垂らしてやるんだけど、
はい、
あの本当にそういうベースオイルがなくて最悪の場合は食べられるオリーブオイルとかに混ぜて使っても全然平気っていう。
あ、そうなんですか。
うん、だって口に入るものなんだから体に塗ったって問題はないじゃん。
うん、そういう問題かな。まあ、うん、うん、
なので、
まあまあ、はい、
だから一番安全なのは口に入るとか化粧品に使ってるオイルっていうのが一番安全とされてるわけよ。
うんうんうんうんうん、
だからそういう意味ではオリーブオイルとかを使うのは問題はないよって。
なるほど。
ただやっぱり吸収率が下がったりとかもすることもあるみたいだけど、まあでもね、安全なものだったら安全なものの方がいいからね。
そうですね、
うん、
僕なりのこう将来の健康法になっちゃいますけど、
うん、自給不足、
あそれはだいぶ先ですね。
そう、
うん、いいものって言い方じゃなくて、さっき話したの、
うん、安全なもの、
きちんとしたものね、うん、安全なものを少量でいいから、
うん、
なるべく、いろんなジャンルの食材とかに、
うん、
そういうのに置き換えていきたいですよね。
あ、
調味料もそうだし。
それも、そう、そういうのもあってじゃないんだけど、私、一時家庭菜園をずっとやってたの。
おう、
前話したと思うんだけど、話してないかな。家庭菜園をやってて、
はい。
まあ、2畳ないぐらいのスペースで。
うんうんうん。
夏野菜。夏野菜ってさ、はい、買ってくるとすっごい量が入ってるじゃん。キュウリにしてもナスにしてもトマトにしても、
うん、そうですね、はい、
そうで、そうすると例えば結婚してる時2人家族だとしてもさ、食べきんないわけよ、
は
い、
うん、
買ってきてもさ、
うんうんうん、
毎日キュウリばっかり食べたくないし毎日ナスばっかり食べたくないしってましていただいたりとかもするからさ、すごい量だったりとかするんだけど、
はい、
だったらこう自分家で作って夏野菜って結構簡単なので、
うんうんうん、
作れば
育つのが早いようなイメージありますけどね。
そうそうそう、育つの早いし結構簡単なので自分家で作ればこう無農薬じゃん、
うん、
農薬使わないで育てれば、うん、でましてはもぎたての新鮮なものが食べられるじゃん、っていうのでやってたことがあって、
うん、どうした？
すっごい良かったよ、美味しかったし。
じゃあちょっと明日近所の、
そうで、
ホームセンターに、
あのレタス苗とかあるじゃん。
レタス苗？
レタスの苗があるんだけど、
はい。
いつもリーフレタスを買ってきてたの。
うん、高いですね、買ったら。
買ったら高いじゃん。
でマジで高いですよ。
あれ一株使うってさ、
はい、
結構大変じゃん。
うん。そうですね、
ボリュームあるし、
ええ、
だったらと思って2株植えた、2株、うん、そのレタスの苗を植えて、
はい、
まあ、買ってくるより安いわけよ、一株買うより苗とかね、はい、もちろん、
はい、
でそれを買ってきて育てててうち休みの日は朝パンなので、
はい、
あのその朝のたんびサラダにするとか、そのたんびに1枚2枚こう剥いで食べてて、すっごい美味しかったよ。
まあ、マジっすか。
うん、
そっか、レタスいいな、そういうの聞くと。
だから丸くなるレタスだとダメじゃん、1回で終わっちゃうけど、取っちゃったらさ、はい、リーフレタスとかってこうふわふわふわふわ葉っぱが出てくるから、
うんうんうん、
分けて使えるんだよね。
うん、そういうスペースがあるな、うち。
だったらやった方がいいよ。
レタス大好きなんですけど、そっか、うん、トマトとかも憧れの的ですよね。
トマトはだってあの鉢でも大丈夫でしょ、プランターとかでも。
うんうんうん、プチトマトなんてね、結構育ってる方いるんじゃないですか、これ。
うん、多いと思う。
ね。
そうそうそう。
健康にも絶対いいだろうし、あと、高いし買ったら。
そうそう、プチトマトはね、結構高いからさ。大きいトマトはまた一人だとさ、一個食べたらお腹いっぱいになっちゃうじゃん。
そうそうそう。
って考えると、プチトマトが結構、栄養価もね、プチトマトの方が高いとかっていう話を聞いた。嘘か本当かわかんないけど。
うち、あー、スペースあるなー、ま、いやー、いいですね。まあ、こう、なんかこう、郊外じゃないけど、あの、あるじゃないですか、あの、市が貸し出してる農場とかね。
うん。
ああいうのって結構憧れるんですけど、結構同じ考えが人がいるらしくて、競争率が高いんですよ、競争率。
そうそうそうそうそう。
うん。
私、大家さんに言って、一角畑にしていいですかって、はい、そこに入ってる石とか全部抜いて土入れ直して、
うん、
やった。
そっか、まあそっか、アパートか何かの時にですか？
そう、平屋に住んでたんで、
うんうんうん、
庭付きだったから。
ああ、
キュウリとか本当ひと夏越せるぐらい買わなかったよキュウリ。
え、本当ですか？
うん。で。うち大きいのがいたんで、キュウリさ、一日ほっとくとすっごい大きくなっちゃうのよ。
うんうんうん、
大きくなっちゃって、売れすぎちゃったやつは犬のおやつとかね。
今、犬の絵まで言ってました。
うん、犬のおやつ。
はい。
だからそれをこう味を占めて、野菜を収穫して、家に玄関に戻っていく途中に犬がいるんだけど、はい、手から何回か盗まれたことが。あれっつってキュウリが一本足んなくなってるって思ったら。
微笑ましい光景じゃないですか。
そう、残骸がね、彼の残ってるっていう。
いや、キュウリ、あー、いいな。もう僕、今、冷蔵庫、僕、野菜一つもないですからね。一かけらもないですからね。
よくないよ。よ
くないですよ。ほんと、健康健康言ってるのに。
うん。
これから、この収録終わったら買いに行きますけど。
あ、すごい時間から買いに行くね。
まあ、はい。あの、文明の、なんていうんですか、力じゃないけど、あの、24時間スーパーなんてものが近くにあるわけですよ。
うん。
ね。もうそのおかげでもこんな生活が不足になっちゃってね。
ああ。
でも、本当に野菜取りたい。野菜も取りたいし、調味料にもまともなもの取りたいしね。普段の生活するだけでも一体どんだけお金必要なんだよっていうね。
いやでも自炊してれば結構安く抑えられるんじゃない？
うん。そうですね。まああとは本当に酒を減らすとかね、そういうのもあるけど、電気代節約とか、
うん、
まあ、とか、あとはまあ、スポーツジム、健康ってのはやっぱ運動じゃないですか。
運動だね。
そういうのも自前で済ましちゃうと。
うん。
自分なりのね、僕は本当ジョギングなんですけど、前も話したかな、これ。
うん。ね。
そのおかげかわかんないけど、まあ、とりあえず、うん、太ってはないし。
うん。それは食べ物のせいだと思うけど、ね。
そうですね。まあ、体脂肪、ね、非常に、うん、一般的かな、もしくは一家かな、みたいな。
うん。私も今週プール行ってないからな。
今週だけじゃないですか、いいじゃないですか、別に。
ち
でもそれもお金かかっちゃうから、やっぱ他のほら、節約するってあなたですよ。
そうだね。
その分をもっと健康的な、こう、例えば食生活に向けるとかっていう考え方もありかなということです。
ありだね。
ね。やっぱり、
確かに。
物っていうのは限度があるじゃないですか。お金には限りがあるわけですよ。うん、
そう。だからさ、あの、健康というか、ボディメンテナンス、体のメンテナンスです。あ、すげえなって思ったのが、こう、年上の女の人が二人いたわけよ。今回、軽井沢行った時に。
はい。
で、まあ、肉体労働なわけ、トリマーさんだから。
うんうんうん。
したらお二人とも朝ストレッチをやってるの。
あーいいですね、ストレッチいいですね。
そう、あーだからすげーなって。要はもう自分が働かないと、もちろんね自営業者さんだから、
はい、
そろそろオーナー業に専念したいわって言ってるけど、でもやっぱりこう自分で切ること、ハサミを持つことを全然諦めてないから、だから二人ともちゃんとこう体のことに関してはすっごいちゃんとやってるんだと思って。
はあ、それも絶対僕もそうですよ、絶対必要っすよ。
ね、なんかすげえなって、うん、だから私もちゃんとちょっともう見習って朝少し体を動かそう。たまにやってたけど、
ええ、
ちょっと日課にしようかなと思って朝のストレッチを。
うん、僕ね、そう、常々思ってることがあって、
うん、
単純に食べ物を良くしたいとかなんとかっていう話じゃなくてね、こういうのって、
うん、
スタイルとして持つべきだと思うんですよ。
だね。うん、なんかね、ほんとこう、体を食べることとかだけじゃなくて、きちんとメンテナンス、トータルでメンテナンスすることって大事だなって。
うん、そう、そういうのがないとね、っていうか、続かないっていうか、そういう基盤を自分の中に持っとかないと、
うん、
なんていうか、あとあと自分としてはその絶対後悔すると思うんですよ。なんか病気になった時とかね、うん、例えば。
だから二人ともすっごいスタイルいいよ。
やっぱり。
お子さんで妙齢なわけよ、お二人とも。
うん、
私は全然年上だし。
はい。
でもなんかスラッとしてるしね。
大事だ。あ、素晴らしいですね、本当に。
うん、
40歳になってもね、僕はまあ、ずっと昔から話してますけど、
うん、
発泡酒なんて飲んでたくない。
頑張れ
っていうのと同じように、うん、40歳になってもインスタントラーメン食べてたくないっていうのとまあ同じようなもんですよ。
私インスタントラーメン大好きだからな。
いや僕も好きですけど食べてるかもしれないけど、そうじゃなくて今のニュアンスっていうのは要はインスタントラーメンしか食べれないっていうニュアンスですから。
好きだ、好きで食べるけど、好きで、うん、食べたくない時もあるよみたいなことで。
食べたくない時も、食べなきゃいけない時も、うん、食べなきゃいけないっていうようなニュアンスですね。
そうだね。
うん。変えないっていうのは嫌だってことですよ。
うん。
うん。だからそういうのをやっぱスタイルとして持っておくことによって、ゆくゆくはね、どんどん生活を向上させていきたいですよ。生活をね。うん。うん、そういうことです。
確かに、そうかも。
はい。
ね。
稼がないと。
ま、頑張らないと。
うん。お金が必ず先に来るのはちょっと悲しいところですけど。
確かに。
ま、運動に限って言えば、まあ、まあね、唯一自分たちで自由が利くところなので、
うん。
自家菜園も、まあ、あるかもしれないけど、そういったところをね、こう、お互いちょっと気をつけていきましょうというところでね。
はい。
今回はまあ、ここら辺にしておくとして、
うん。
じゃあ、まあ、告知とか何かあれば。
あ、
おしゃってね。
はい。さっきもまあ、ほ、ん？なんだっけ？あれで言った、フリートークで言ったんだっけ、
はい、
そう、フリートークで言いましたけど、京都から日本初のアニマルポリスをというのを、芸能人の杉本彩さんがやってらっしゃいます。で、ブログの方、リンクしてくれる？
あ、はい、送ってもらえれば。はい。
もう送ってあるんだけど。
あ、マジですか？
うん。
あ、これか。
はい。15日締め切りなので、もしこれをね、なんで必要かとか、っていうのもブログの方に書いてありますので、ご理解いただける方はぜひお手数おかけしますけど署名をして送っていただければなと思います。本当にこう法律を作っただけじゃなくきちんと守るためにぜひね、
うんうんうん、
協力いただければ、
まあ、必要なものだということですね、
は
い、これは
そうですね。で、それを踏み出す行政にこれを訴えかける大きな力になってるんじゃないかなと思うので、はい、
なるほど、
うん、
わかりました。はい、じゃあ僕の方いいですか。
はい、
僕の方は、10月の19日かな、
うん、
確か、すいません、これをよいしょ、そうだな、10月19日に川口クラフトというイベントをね、
お
う
お
う、川口のアートパーク川口アトリアの前のある大きな広場で行われるイベントの川口クラフトっていうのを僕実行委員やらせてもらってるんですけど、
うん、
そちらの方、よろしくお願いしますと。
はい、ちょっと今回行くわ。19日って何曜日？
土曜日。
土曜日か。
土曜日先生なんだその。
いや土曜日ほらサロンの仕事が入ってるからさ。
ですよね、
うん、でもちょっと行きたいな。
あのいろいろこう手作りでね、うん、作品とか発表されてるアーティストさんがこう全国から集まって、
うんうん、
そこでこう飲みの市フリーマーケット形式で売っていくようなね、
うん、
なかなかこう普段のフリーマーケットとは趣の違うようなものなので、うん、まあ、ぜひねこう機会があったらぜひ来てくださいよ。
はい、ぜひちょっと調整していきたいと思います。
はい、そういう告知も、カワテレビとか、まあ、川口さんポッドキャストのブログとかでもね載せてくんで、ぜひそちらの方をご覧ください。
はい、了解です。
じゃあそれでは、川口さんポッドキャスト第89回目、
はい、うん
ですよね、はい、はい、じゃあお届けしましたのは大峰と
明澤でした。
それでは皆さんまた来週、さよなら、
アデュー。